for tonight. I want you all night. Yeah. Can't wait for tonight. Can't wait for tonight. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Can't wait for tonight. You all night. I just can't. I just wanna be with you. Can't wait for tonight.
この番組始まってずっとキースバーフォンって言ってきましたから、ね、
聞いてる方はおそらく誰ってなってると思うんで、
まあ、若干名前かっこいいですよね。
キースバーフォンかっこいいですよね。あのない名前ですよね、
はい、
なのでじゃあちょっと私の方からですね、はい、キースバーフォンとは何か、
はい、
何かでは、じゃあキースアダムバーフォン、
あ
アダムさんです。
はい、
はい、キース・アダム・バーフォンについて話して、
はい、
1975年10月23日生まれ、
誕生日近いです、
はい、そうですね、今ね42、今年42歳の、2メーター8センチの白人のパワーフォワード、
はい、
まあ、スモールフォワードやってた時期もありますが、
うん、
はい、です。彼は1997年のドラフト2位指名の選手です。
97年のドラフト、
はい、で97年
スリーピートの後か、
いや前ですね、間、
あ、間
スリーピートは96、97、98なんで、
なるほど、
あの時期なんですけど、
なるほど、なるほど。
でそうですね、バス NBA で前ドラフト2位指名って割と当たりが多いんですよ。
サビートとか
ハシーム・ザ・ドリームですか。
ハシーム・ザ・ドリーム
そうですね、90年を超えてからはペイトンとか、は
い、
まあ、ちょっとキッドとか、
お
あそこら辺の
キッド2位なんだ、1位グラント・ヒルですか、ひょっとして。
その年はそうですね、同時の新人王なんで、
はい、
で、まあ、最近で言うとデュラントなんかもそうですよね、
うん、
2位指名、
はいはいはい、KD って2位か。
そうなんですよ、まあ、1位はね、
はい、
決まりますからね
で、その年の1位指名がね、
はい、
誰だったのかっていうところなんですけど、これがね、バンホーンのね、悲しい人生の始まりだったんですよね、
はい、
バンホーンってすごいんですよ、
はい、
とにかく、まあ、大学時代もうありとあらゆる賞を総なめにする選手で、はい、もう、カンファレンスの MVP を2年生、3年生、4年生って取って、
おすごい。
で3年時代にはオールアメリカンセカンドチーム、
お
ー4年生時代はファーストチーム、
お
ーで最終学年の4年生の時は ESPN のなんかプレイヤーオブザイヤー
みたいな、お
でユタ大学なんですけど、
はい、
大学の記録4つ持ってて、あの得点とか
ね、
で大学卒業して NBA 入ったその年にもう次の年でね、はい、大学卒業した次の年には永久欠番になってる、
はい、
まさにレジェンド
ユタ大のレジェンド、
はい
はい、
だってあのあれですよ、ユタ大って言ったらもうあのアンドレ・ミラーとか、
シボリス
マイケル・ドレアックとか
いますね
、まあ、
一応 NBA 選手が出てるわけです
よ。ボガットもそうですけど、まあ、
というと、
はい、あの一応ファーストディビジョンの、
あ
のチームなんですけど、
マーク・カイジマがね、
ユタ・ユ
タ・ユタ・スマジです
ちなみに僕マークさんに、
はい、
あの初めて会った時に、
はい、
何としてもマークさんに会いたかった理由がこれなんです
よ。
ユタの話聞きたいと思って、
なるほど、
でマークさんがスーパーでバンホン見たよって話を
聞いて、おちょっとテンション上がる
まあ、そんなバンホンなんですけど、
はい、
もうこんだけ賞を総なめにして、
はいはいはい、
まあ、NBA 入るって言うんです
から、うん、もう
争奪戦、争奪戦起こったんですよ、
はい、あ、もうなるほど、
ブルズとネッツがもうとにかく欲しいです、
うん、
争奪戦起こり、
はい、
で結局ドラフトは2位でシクサーズが指名したんですよ。
なるほど。
で、どうしてもネッツは諦めがつかなくて、
はい、
その年に、ネッツは3人ドラフト指名ができたらしいんですけど、
はい、
その、まあ、NBA にも割と生き残ったエリック・モントルスっていう選手とアンソニー・パーカーっていう選手とティム・トーマス、この3人と元々チームにいたジム・ジャクソンっていう、
は
い、まあ、割と有名な
選手、スリー・ジェイズ、
このそうですね、
はい、
この4名を差し出して2位指名のバフォンを取ったんです、トレードで、
はい、すごいですね。
すごいですね。でさらにもう白人としては史上初の、
はい、
スラム、あの雑誌のスラムの表紙をルーキーで飾り、
デビュー後、
デビュー後ですね。
お
でさらに99年には任天堂の NBA のゲームに、
はい、
あの表紙になり、
お
でルーキーの時からもう20点近く取って、
はい、
結構もうイケイケだったんですよね。
すごいじゃないですか。
こんだけすごかったらもう当然新人を取ってると思うじゃないですか。
思いますね。
取ってないんですよね。
おっと、
この時、
はい、
ドラフトの1位指名がですね、
はい、
まあティミー・リーだったんですよ。
おおおビッグファンだみ
たいな。ティム・ダンカンの、
はい、
次に指名されてたものなんで、
あ相手が悪いですね。
どうなるかっていうと、
はい、
全然見向きもされない。いやもうネッツではね、ずっと最初からエースだったんですけど、
はい、
ネッツも当時弱かったですし、
ダンカンって1年目でしたっけ、2年目でしたっけ、優勝したのって、
1年目ですね。
あかんあかん。97、98、
あ違うな、
2年、うん、あのそう、もう僕そこら辺の時系列覚えてない
ですけど、あ違う違う、2年、
99に優勝
してました。
98、99に優勝して、はい、
だから2年目ですね。
あ
でそう、バンホンはおかげで新人王は取れないし、
はい、
その後のね、スター、まあ、その年 の, その何ですか、出世街道的なやつからも、まあ、バン、あの明らかにあいつがすごすぎたせいで、
はい、
ちょっとあの第一線じゃないところ、2戦目らへんを走る。
どうしても比較されちゃうんですね。
そうですね。
ポジションもだからってことは、その当時はパワーフォワードで丸かぶり的な、
はい、バッチリかぶってました。
厳しいな。
はい、しかも今バンホンっていう選手はシュート力が魅力の選手で、
はい、
当時からもスリーポイントの出るビッグマン、
もういいですね、
だったんですよ、
はい、
で対してダンカンの方は正統派パワーフォワードで、
あー確かに、もう
ローポストでガンガンリバウンドと得点量産するタイプ、
はい、
まあ、だからやっぱりこう当時 の, そのまだ昔の NBA バスケだったので、
はい、
まあまあ、ダンカーの方がね、あの評価が高まります。
ああ確かに、なるほどね。ストレッチ4的なことがまだない時代の、
いや、どっちかっていうとトゥイナーとか言われちゃうタイプ、
あ
中途半端、
なるほど、お前は3なのか4なのかと、
4ではソフトだし3では遅いみたいな、
はいはいはい
よく言われてたんですけどね、ただその2年目のシーズンとかはもういよいよリーグで得点を争いで5位とか、
はい、
NBA の得点ランキングで5位
にな
ってグイグイ来てるんですよ、
はい、ただ2年目、
2年目です、
ね、2年目ですか、
はい、そこで、トレードでチームに、
はい、
ステファン・マーブリーが来まして、
はい、もういやいやいや
そこでマーブリーが来たおかげで、
はい、
まあ一番手がマーブリーになっちゃったんですね。
そうなりますよね、スターブリー。
そうすると、まあ、ポイントは27.8点になって、
はいはいはい、
ちょっとそのなんていうんですか、2番手の、まあ、まあまあ点は取れるやつみたいな。なんていうんですか、だんだんちょっと成績が下降するっていう。
あ、マーブリーが来て下降しちゃったんですか。
そうですね。
あれネッツってあれ、もう当時のその強さが分かんないんですけど、
は
い、初年度とかそのルーキーとか2年目の持ってた時期って勝ってたんですか、
はい、その時確かルーキーの時はプレーオフ1回戦敗退だったかな。
もういけてたんですね、一応
1回戦でブルーズに当たる
そこも持ってないか
早速ブルーズに当たって蹴散らされるみたいなのがありまして、
ね、
でその後はプレーオフ全然出てないんですよね。
あ、じゃあ2年目の得点を争いとかしてた時は出てない
です、はい、もうそこからはしばらく出れない時期が続いてました、ね、だからまあ弱いチームだったんですよね。
それでテコ入れでマーブリー入れたけどダメだった、
はい、ダメだったんです、
はい、
で、そうですね、しばらくそのまま弱いチームの、はい、まあ、2番手をやってたんですけど、まあ、なんでマーブリーとうまくいかなかったかっていうのは、
はい、
まあ、マーブリーのスタイルがその強くできなかったとか、
はい、
バホンがそこまでじゃなかったとかいろいろありますけど、
はい、
まあ、そのワンツーパンチがまず性格が全然合ってなかったんですよね
性格の不一致
もあると思うんですよ、
あ、
はい、あのゴリゴリの、ね、ストリートの、ね、あの
あ
ーマーブリーさんに対してバホンさんは結構育ちが良くて
です
ね、あの割とこう何ですか、頑固なのか分かんないんですけど、
はい、
こう俺は俺みたいなところがあるんで、多分そこら辺でこうミックスできなかったんでしょうね。
なるほどですね。
ただ途中でちょっと転機が来まして、
お、
2001かな、マーベルがトレードになります。
それひょっとしてかの夢やな。
ネッツの、まあ、フランチャイズ史上一番ね、あのいい選手であるジェイソン・キッドが、
おー、ついに、
はい、
やっぱりキッドってネッツの選手なんですかね。やっぱ全盛期はあの時代
ですね。でいいんじゃないでしょうかね。優勝こそ
しなかったものの、
はい、やっぱすごかったですよ。もう同時にプレーオフに届かないチームだったのに、
確か
来た瞬間から一気に成勝率上がり、
はい、
でもうそっから2年連続ファイナルですからね。
あ、入ったすぐファイナルって話だっけ。
そのはずです。
すげえ。
バケモンですね。
バケモンですね。やっぱり
やっぱその2年は MVP きっと取れなかったんですけど、これ MVP だったよなと思いますね。
あ、確かに MVP もなんかあれもありますよね、まあ、運というか縁というか。
そうですね。でそのちなみにキッドが取れなかった時の、
はい、
まあ、MVP になった選手はダンカンなんですね。ちょいちょい出てくる。まあで最初そのキッドが来た時に、はい、もうあのネッツ自体がそのなんかラウンドガンがすごい有名だったんですけど、
あ、そうですか、そもそも、
はい、あ、しかもさ、あのキッドが来てからの、
ね、
チームカラーとして、ね、あのすごいラウンドガンのチームだって言われてたんですけど、
言われてますよね。
あのチームってサンズみたいなラウンドワンじゃなくて、はい、ディフェンスめっちゃ頑張ってラウンドワンなんですよ。あの攻めが速いっていう感じ で、
はいはいはい、
でハイスコアじゃないチームで、
はい、
あのキッドが来た最初の年のそのファイナル行った時、
はい、
あのリーディングスコアラーバンホーンと一応マーティンだったかな、はい、なんですけど、
マーティン、
はい、
あれその時ちょっと待ってください、マーティンも4番ですよ、
ね、はい、マーティンとバンホーンがどっちが4なのか3なのか分かんないチームでした。
ああ、なるほど、どっちもそんな中途半端な感じでいたわけです、
は
い、
マーティンは動けるから3もできるし、バンホーンはシュートがあるから3もできるしみたいな感じ。
なるほど、ね、
はっきりどっちがどっちっていうのは難しかったですね、このチームは。
まあ守りやすい方を守ってみたいな。
そうですね、相手によってもちょっとマッチアップで変わってましたし。
なるほど。
そう、そのチーム の、 そのリーディングスワーダーがその2人やったんですけど、シーズンのアベレージが15点ぐらいでした。その15点の選手がトップスコアラーのチームがファイナル行ったんです、
うん、すごいですね。めっちゃチームバスケ、
まあ、そう、チームバスケで、で、まあ、結局ファイナルまで行ったんですけど、
はい、
バーンは、初めてのファイナルであまり活躍できず、は
い、
でなんなら対戦相手があの当時最強だったレイカーズだったんで、まあケチョンケチョンにやられ、もうひどいもんでしょ、絶望しかないね。
あれスリープですか。
かスリープです。
いや、ダメでしたから
、はい、
強かったな、あの
子。いや、むちゃくちゃでしょ、もう
強かったですよね。
シャック全盛期で誰も止められないし、
あ、
まあ、外からもコービー来るし、
僕はね、その辺の頃はキングス応援してましたね。
ああ、よかったですね、あの時のキングスね。
ディバッツのフロップだけがシャックへの対抗手段っていう。
だからあの当時ジェイソン・コリンズなんかも、まあ、次の年かなから入るんですけど、
はいはいはい、
あのシャックに蹴散らされた時は、
はい、
もうディバッツ の、 あのフロップスクールに行けとかよく言われて
フロップスクール確かにもうそれしかないんですもんね。
本当に無理ゲーで、あれはもうどうしようもなくて、でもう惨敗するんですよ、
はい、
でただあの一応チームとしては最後そのミーティングで、
はい、
また来年、
はい、
ちゃんと準備して集まって、
はい、
いいシーズンにしようぜってキッドが締めたらしくて、
うん、
で解散するんです
よ。いいこと言う、はい、
ただまあ、 あのマーティンは試合後の会見で、
はい、
魂を込めて戦ってなかったやつがいるいたみたいな
、はい、
それが、はい、あのバンホーンのことだったんですけど
で批判出ちゃった、
そう、出ちゃ
ったチーム
内から。でそんなんかそのオフに、
はい、
そのあまりにもシャックが強烈すぎて、
はい、
どげんかせんといかんって言って、
はい、
ネッツの GM が、
はい、
あのセンターを連れてくることにしたんですよね。
あ、なるほど。
で、
はい、
ムドンボを取るために
お
バンホンはトレードに出されたやっと
発売
っていう、もうね、あの頼れるポイントガードが来たのに、はい、あのトレードに出されてしまいまして、
うわ、
かわ
いそうに、
行った先が、
はい、
アイバーソンのいる
合わなかった。まあ、ちょっと同じ匂いがするやつの
マーティンの、なんならね、親友というかもう仲のいい、まあまあ、アイバーソンのいるチームに行って、
はい、
でアイバーソンもアイバーソンで孤軍奮闘で一回ファイナル行って、
うん、
でその、まあ、あの レイカーズに勝てなくて、はい、でそこからずっとこうナンバー2探しをしてた時期なんですよね、シクサーズが。
アイバーソンが孤軍奮闘で行ったのはキッドの前。
前
ああなるほど、はいはいはい、
そうなんです。あのレイカーズはあのペイサーズを蹴散らし、シクサーズを蹴散らし、ネッツを蹴散らして優勝する。
ああ、ペイサーズありましたね、そんなの。はいはいはい。
でそのアイバーソンは そこで勝てなくて、そこからずっとこう頼れるナンバー2を探している流れで、なるほど、そこでちょうど
いろんなね組ませましたもんね。グレン・ロビンソンだと
か、ウェバーとか ね,
ーとかね、
はい、そのちょい前にそのバンホンが組んだ時期があって、でシクサーズでやることになったんですけど、
はい、
まあ合わないわけですよ
、はい、
で結局成績も残せず、
うん、
バンホンも、まあ、評価が下がり、
はい、
オールスター一本手前だったところが、はい、まあ、もうそういう選手じゃない扱いになっちゃうんです。でしかも悲しいことに、
はい、
あのネッツは、はい、そのセンターを取って、
はい、
そのウエスト そのビッグマンたちに対抗しようっつって、うん、シクサーズから無投を取ったんですよね、はい、で、まあ、結局その年もファイナルにネッツ行ったんですよ。
素晴らしい。
でたまたまその相手がレイカーズじゃなくてスパーズだったんですけど、
ああそこそこ、
まあ、デビッド・ロビンソンとティム・ダンカンのツインターは最後の年のスパーズで、あ
デビッド・ロビンソンまだやってたのその時
で、もうなんとかそのウエストのビッグマンに対抗するためにバーモンって蹴られて、
はい、
ムトンボ取ったじゃないですか、
はい、
でもバイロン・スコットが監督だったんですけど、はい、バイロン・スコットがムトンボを毛嫌いしてムトンボベンチに座らせたんですよ。え、まず何のためにバホン行ったのみたいな。
あれシーズンの時からですか、それともプレーオフで出
した最初は出てたはずなんですけど、途中からどんどんミニッツ減ってって、最初から20分寝てないぐらいになっちゃったような覚えがあるんですけど、
じゃあ
そうなんですよ。でしかももっと言うのであれば、はい、その前年にバンホンを批判したマーティン、
はい、
ファイナルでインフルエンザですよ。
全然ないじゃん。
ふざけんなよ。俺怒りに怒ったんですよね、あの年は。本当に。
ちょっと確認ですけど、今もネッツファンだぐらいだから、
はい、
あの別にバンホーンと共にチームを移籍せず、
はい、
ネッツ一筋っていうことですね。はい、
そうですね。あの
危険さん的
にはちゃんとネッツファン続けつつバンホーンを取りました。
なるほど。
チームはネッツです。
はい、
なのでもうマーティンには怒り心頭でした。俺あんまりもう怒りすぎて、はい、そのなんていうんですか、あの前年にその、はい、散々バンホーンを批判して、はい、バンホーンをトレードさ、まあ、させたわけじゃないですけど、はい、に追いやってしまったマーティンがこのファイナル、
はい、
ダメダメで僕は本当にネッツファンだけど怒ってますみたいな交渉をフープにして、はい、でフープの終わりの方の読者の投稿欄に採用させました。
へえー、そんなエピソード。
はい、で結局その後バンホーはだんだんね、転々とするジャーニーマンになっちゃったんですよね。
そのアイバーソンと組んでうまくいかなかったぐらいで何歳ぐらいなんですか。
あの時は30前ですね。
まあまだ20代でそんななっちゃったんですね。
はい、75年生まれだから、
はい、
まだ20後半ですね。
あ
でその後ニックスに行ったら、
はい、
そのデリケートだから、はい、ああいうビッグシティというか、
はい、
観客とかがうるさい、あそこは無理だとか言われて、はい、あんまりでダメで、でバックスとかに移籍し始めた頃からだんだんそのなんだろう、あのオフェンスではもう本当にメインを張らずにキャッチアンドシュートとかやる人になり始めて、あ
めちゃくちゃジャーニーしてますね。
でマブスに行ったらシックスマンになってみたり、
はい、
だんだんこうなんか落ちてるみたいな
、はい、
そうなんですよ。でまあ最終的にはマブスで、
はい、
マブスがファイナル行った年に、
うん、
あのスタメンのセンターとして
お、
すっかりロールプレイヤーとかプレイして
はファイヒートですか、マブス。
そうです。
ああそっか、
もう見る見るうちにプレイタイムが減っていくという、
はいはいはい、
もう2007年で引退してしまいましたね、キャリア11年で。
ああ
短いですね。
そうなんですよ、こんだけ出足良かったのに、うん、
確かに
最初の5年と残りの5年がえらい差で
、はい、そうっすよね。ファイナルでもじゃ特にエピソードもなく終了してしまったわけです。
ファイナルは本当に、あその最後のファイナル
の方
はプレイタイムもあんまりなかったですし、であとやっぱ そうですね、もうノビツキー調子良かったです、う
ん、ああそっか、
ノビツキーとプレースタイル被るんですよね、
あ
結果
ね、
はい、まあ本当に、はい、まあ三つもあんまりスタメンだったんですけど伸びなかったですし、残念ながらあんまり最後の方は目立つことができませんでした。
なるほど。
ただあのマブス時代に1個だけ目立ったことがありまして、
お、
はい、あのまあまあもうそれ、あごめんなさい、2006年を最後に引退するんですけど、
はいはいはい、
あの引退した後に、
はい、
あの2007-8シーズンにネッツとマブスがトレードをするんですよ。
お、またネッツマブス、はい、
で、あのキッドがマブスに行き、
はい、
マブスからネッツにあのデビン・ハリスが移籍するっていう、
ああありましたね。
なんとか優勝したいマブスが、はい、あのキッドを欲しがって、
うんうんうん、
で、あのまあ最近気にだんだん入りつつあったネッツは、
はい、
まあ、キッドを出すことでちょっとあの伸び盛りのデビン・ハリスをもらえるならみたいな感じのトレードがあったんですけど、その時にどうもサラリーキャップが合わねえなって話になって、まあ事実上引退していたバンホーンがそこで急にマブスと契約して、でサラリー合わせでいきなりトレードに合
う、
で一回もプレーすることなくあのバンホーンが400万ドルをもらうっていう、
すげえ、4ミリ、はい、
400万ドルの3年契約にサインして、はい、そのトレードに組み込まれるっていう、ちょっとした想像がありまして、
それってもう完全保証なんですか、
2年目3年目の無保証だったんですけど、1年目の保証されてたらしくて、
その400万っていう額は1年目の額、
はい、
すげえ
で、あのなんかすごいなんかいろいろ言われてたんです、当時向こうでは。直接知らなくて、はい、651さんから聞いた話なんですけど、なんか会見とあったらしくて、
はいはい、
そこで、バンホンさん、
はい、
I'm back ってかの有名な神様のセリフを丸く聞いちゃう
んですよ、ネッツにね、バックしたわけですね、
はい
はい、あれでも会見の時からもう試合出る気はなかった
んですよ、ね、多分ないと思いますし、
ワークアウトしたのかな、
どうなんでしょうね、あの当時僕もフープで情報をかけるだけだったんですけど、
でもネットはあれか
も、
出てきた、出てきてはいるか、
僕はまだ当時そんなインターネット扱えてなかったんで、
うん、
おお、マンホーネッツに帰ってきてるってロスターの名前のところに載ってたんですけど、
2006、11年前、
はい、
あ18歳ケンさん、
あそうですね、
ああなるほど、
一瞬プレーしないで終わりましたね。でその後なんかネッツでスポークスマンをちょっとやってたらしいんですけど、
あ一応ネッツには愛されてたんですね。
愛されてたのか、
はい、
まあ一応お仕事をもらえたのか分かんないんですけど、
はい、
一応それでしばらくお仕事してたみたいですけど、まあそのまんま引退してますね、はい。
なるほどね、そんなキャリアでしたが。
そうなんですよ。でもまああの今は、
はい、
コロラドの方でちょっとビジネスやってまして、
はい、
ちょっと会社を起こして、
はい、
実はあの人頭良くて、
はい、
で会社の傍ら、
はい、
女子中高生にバスケを教えてます。
お楽しそう。
あのバンホームのツイッターアカウントフォローしてる方はおそらく日本に数名しかいないと思うんですけど、
はい、
定期的に女子中学生と、
はい、
あの写真撮って、姿が見られます、
まだハイソックスでプレイしてるんですか。
いやもうね、あれですよ、まずハーフパンツ姿はほとんど見れないので、ハイソックスを下に履いてるかが分からないんですよ。
あ
今ちょっと話してるんですけど、ハイソックスっていうのがバンホーンのトレードマーク
で、ね、ハイソックスのイメージしかない、ね、
もうハイソックス流行ったのはもうすごい昔じゃないですか。もう
確かに、というか何なら別にバンホーンが履いてる時代も珍しかったですよね。
そうね、もう90年代入ってからもうハイソックス履いてる人ほとんどいなかったんです
けど、グレン・ロビンソンとキーズ・バンホーン以外があんまり浮かばないレベルですよね。
あのバンホーンはなんか頑固なのかそのスタイルをやめなかったんですよね。なんかオールドスクールのハイソックスにオールドスクールの短髪、
はい、
あのちょっと口で説明するの難しいんですけど、短髪で前髪が上がっている、はいはい、
クルーカット的なや
つですね。そうですね、
はい、
あの本当にもう昔ながらの白人のヘアスタイルっていう感じのやつ、はい、になぜかダボダボのバギーパンツっていう現代と過去をミックスしたファッションスタイルをずっとやってて、なんかヘッドバンドは絶対しないっていうポリシーがあったみたいで、なんかプレーオフ行ってた時のチームかなんかが、
はい、
結束高めるためにヘッドバンドみんなでしようぜみたいな、
結構チームカラーのね、
結構流行ってたんですよね、はい、ヘッドバンド自体流行ってたし、
はいはいはい、
その大事な 時とかにみんなでヘッドバンするみたいなのがちょっと流行りであった時期 で、
はい、
でなんかネッツだったかなもうやろうぜって話が出たんだけど、はい、ワンオンが絶対嫌だった
んですよ。ワンオン乱すなワンオン
結局やらなかったっていう事件があったりしたんです。
すごいなワンオン、そんなにやりたくなかった
そうなんかダメらしいんです。
意外とガガ強いんですね。
強いですね。
なんかねそういうところはねあのブレない何言われようとブレないみ
たいな。なるほど。
はい、あとファンにこう媚びを売らないっていうのがありまして、
はい、
あの僕バンホーンの誕生日のたんびに、
はい、
誕生日おめでとうってリプライを送ってるんですけどただの一度も返事を返しいいねしてくれたこと
しょうがないです。 SNS はそんな
もんです。いつかねいつかツンデレのデレが来る時がある
ツンツンじゃないこと
ツンツンしてますから本当に。
なんで好きなんですかバンホーン。今ちょっとねいろいろ振り返っていただきましたけど、結局あのケンさんがなんでバンホーン好きなのっていうところは、は
い、これしょうもないんですよこれは、
はい、
当時、98年とか99年頃に僕 NBA ライブを初めて買ったんですよ。
はいはいはい。
でまあ当時まだ NBA の知識が全然なかったんで、うん、あのオールスターチームを自分で作って、
はい、
弟と対戦してたんですけど、
はい
はい、その時に、まあ、うちのチームの、まあ、ジョーダンは絶対知ってたんでジョーダンで、はいはい、でポイントガードもあんま分かんないからなんかねブルズはジョーダンのチームだからっつって、
はい、
ブルズから適当に、
はい、
なんだっけ
カーとかですか。
タッカーじゃなくてすごいねマイナーなレイファールソンじゃなくてだっけ、ああもう今ちょっと出てこないんで
大丈夫です。マイナーキャラと、
はい
はい、
と、KG がなぜか僕の中でスモールフォワードだったんですけど
はいはい、はい、
KG だっつって、
はい、
センターはシャックだっつって、
はいはい、
パフォワード分かんねえなっつって、
はい、
でパフォワードバーってリストで調べてたんです
よ、はい、
でその時にバンホーンが当時イケイケだったんで、
はい、あ数値が
高いんですよ。
あ
でしかもバンホーンってそのシュートが入るキャラだったんで、
はいはい、
扱ったらめっちゃやりやすいんですよ。
はいはいはいはい、
どっから打っても入るじゃんみたいになって、
はい、
ダンカーとかだと3入んないのに、
はい、
バンホーンは3も入るみたいになって、
はいはいはい、
この選手いいなってなって、
ケンさんはリアルの NBA より先んじてスモールボールをやってたんです。
あ、そういう
ことテレビゲームの中で
ガンガン3打ってました。もうあれですよ今のロケッツみたいな感じでレイヤーが3しかないみたいなダンカー3しかやらないみたいなプレースタイルなんで、もうドハマりして、
はい、
でこいついいってなって、はい、NBA をちゃんと見るようになった時に、
はい、
バンホーンのいるチームを応援しようってなって、
なるほどなるほど、ゲーム入りですね。
そうなんですよ。
いやでもそっからよく愛は続きましたね。ずっと要はケリーズと追ったっていうことですもんね。
そういうことになります。まあでも結構ハマったらがっつり の、 その性分なんで、
はい、
何でもそんな感じです。サッカーとかでも、
ああそうですね、
鹿島が好きになったのもアルシンドが好きになってそっからずっとですし
っていうかなんかあれっすよね、確かツイッターのプロフィール写真か画像かかるけどアントラーズとバンホーンとなんかいろいろ組み合わさったそのイメージです。
プロフィール写真はバンホーン絡みで、
はい、
がヘッダーがアントラーズですね、
はい、
アントラーズのフラグを僕が作った自分のフラグを持ってる写真ですね、
はい、すげえ。あれはないのカズマ、バンホーンの質問は。
バンホーンの質問ですか。
でも、カズノ君のそのハイソックスのイメージっていうのを持ってただけでもすごいなって思ったんです。
バンホーンは普通に知ってます。アイバーソン好きだったんで。
ああ、
アイバーソンと一緒にプレイしてた
落ち目の
選手をバーって見てて、あ、バンホーンってやつがいるんだって感じで知ってましたね。
あれ、カズマはアイバーソンのいつも知ってるわけ。
僕は
ファイナル出た時って、
いやその時はまだ見てないです。2003-4のアイバーソンから見たんで、
はい、
そっからその昔を振り返って、あ、ファイナルで頑張ってたんだなっていうことを知ってて、それでコービーもシャックも好きじゃなくて、ムトンボも使えないやつなんだなって
思
って、小学生当時の僕の頭なんですよ。
残酷だからね。
なんかシャックがこうダンクしてるのに、そのムトンボ全然手も出せないで飛んでるだけみたいなあの動画とかを見て、これなんで使えねえなって思いながら、
いやいやいや、
過ごしてました。
ね、その中にバンホーンが
いた。バンホーンいました。
あ、よかった。
でもあとバックスの時のバンホーンも、
ああ覚えてる、
はい、
へえそうなんだ。
あの時なんか NBA マガジンって番組あったじゃないですか、
うん、BS かな、
はい、あれでバンホーンがいいみたいなの
ああ今季は来てるよみたいな。
マイケル・レッドとかいました
ね。
あれ
いたね。
その時のでなんかバンホーンがいい、バンホーンがいい活躍してるみたいなの聞いて、おーふーってなってアイバーソンとうまくいかなかったのにそんなもんあんまりいいイメージないんですよね、バンホーンに。
いやでもおそらく当時からバスケ見てる人でもバンホーンにあんまいいイメージ持ってる人はいないと思う。そう、負け犬キャラなんだよね基本
的に。惜しいっすもんね、ファイナル東でも西でも1回ファイナル
だと思うんですよね。割といいことをやってるんですけどね。
あーだオールスターは
出てないっす。
あ出てないんだ。
出てないっす。
そうなんですね。
大きな怪我があったとかそういうわけでもないんですよね。
まあしたことはあるけど、そのなんだろう、キャリアを振り返った時に怪我でって思うような感じではない。確かに足でちょっと怪我をした時期はあったんだけど、あそうですね、僕人生で初めて NBA を見に行った時の試合がマジックでネッツだったんだ。で全然計画しないでオーランドに旅行で家族で行って、NBA 見たいよねってなって家族で、オーランドのディズニーワールドから抜け出してツアーにも入ってない勝手に NBA 観戦した時に、たまたまスケジュールがあってネッツ戦で見れたんですよ。で僕当時からバンホーン好きだから、やったーって見に行ったら、怪我で DNP っていう。当時怪我しましたね。
バンホーンのキャリアは別に泣かされてないけど、ケンさんは泣かされ
てない。まあ、スーツ姿のバンホーン見れたんで、よしとします
か。女子か。ね、今いたら良かったんですかね。
そうなんですよ。
的には
多分今のバスケには結構ハマるタイプだと思いますね。2メートル8センチで、はい、まあ、ちゃんとポストのアップして、まあ、ちょっとやれるし、スリーポイントがちゃんと打てるから、
はい、
今だったら多分5とか4とかで使われてたんだと思います、
ね。確かにね、
すごい重宝されて、多分本当キャブスの、
はい、
まあ、ラブとか、はい、フライとかの扱いに近いものがあったと思いますよ。
まあ、ラブとフライじゃちょっと狙い違いだけど、まあ、おーって言ったもののうちもね、チャンドラーパーソンさんもあの膝だと3番ついてきないから 4なんじゃねえかっていう説も出てます。あチャンパー結構でかいね。 2m6 だ
っけ。6
どうですかチャンパー応援。
まあ膝ブラブラとしてほっとけないところありますけど
ね。まあでもワークアウト頑張ってますよね今。
確かにやっぱ半月板はそんなに重くないんすかね。判決もないよね確か最後やったの。
確かそうですね。
まあ痛みとかは多分あるんだろう
と思いますけどね。ああなるほど。剣切っちゃうより、まあ、半月板の方が痛かったりはするかもしれないですね。
なんか半月板やっちゃうとさ、まあ、ちゃんと手術してやらないとダメみたいなこと言われましたね、
はい、
僕半月板やんなかったから手術しないでいられるところありますからね。
あそうなんだ、
はい、
あれはもうちょっと想像もつかないね。半月板が壊れた時にどんな感じするかとか。
だからまあそこはなんか面倒くさいらしいですよ半月板っていうのは。それは聞いたことありますけどね。
なんだっけちょっともう忘れちゃったけど魔のトライアングル的な。
ああ言ってましたね。
そうですよね。半月板と前十字と側副靭帯かなんかで。
デストライアングル的なやつありましたね。
あれトニアレンデスやっちゃったんだっけかな。なんかあのボストンの時に大怪我してるんですよね。
あやってましたね。
しかもなんかもう笛が鳴って試合的には止まった後にめちゃくちゃ派手なダンクしたら失敗したとかそんな理由で
残念な理由じゃない。
はい。
まあでもあんだけね元気になったっていうことは希望があるわけですからね。
確かに。
チャンパーも。
未来が待ってますからね。いい未来が待ってますから。
チャンパー君はね何歳なの。
チャンパー今20まだ20代じゃないですか。後半とか
28区
いくつなんだ。
ちょっと前のドラフトの20名でしたね。
確かに、ね、
まだそんなに長くいないですよね。
そんなにいない。3チーム上ですね。ロケッツ 3,4 年やって
ダラス
2年メンフィスってことは
まあ大学フルでいても26、7
とか、ね、そうですね、はい、
これ年齢出ない感じですまあ20代後半ですね。
でもさこっから9年連続 MVP 結構きついじゃない。そしたらその世界戦に行かない可能性が
9年連続 MVP 取って引退ですよ
MVP のまま引退するみたいな。
28歳ですね。
37で MVP。ちょっとコービー並みの強靭な強さを、体の強さをこれから身につけて、
こっからだいぶ爆発
に。ひどい
やめなさい、改めて見てスタッツひどい言うのやろ。フィールドゴール37やばいっすね。まあいいんだよ、ちゃんとだな。バンフォーもういいんですか、これもうこんなに語る機会なかなかないかもしれないですよ、バンフォーについて。
そうですね、あのとりあえずそうですね、バンホーン、僕のツイッターアカウントをもしフォローしてる方いらっしゃったら、僕がちょいちょいバンホーン の、
はい、
あのツイートを、あのなんだろう、本当に自分のスクールの女の子たち の、
はい、
その頑張ってる姿の写真とかは、
はい、
そんなにあのリツイートしてないんですけど、
はい、
たまに面白いことをつぶやく人なんで、なんか大学時代の監督がすごい有名な人なんですけど、
はい、
鬼監督だったんですよ。でその人の名言を、
はい、
いきなりなんか名言ボットみたいに 連投したりとかするんですけど、なんかそういうちょっとね、あの一般の方にも興味持ってもらえそうなツイートの時は僕リツイートしますんで、
なるほど、
あの日本人の人 のフォロワーを増やしたいなと。意識してもらいたい。ぜひフォローしてあげてください。
バンホーンさん、自称日本一のバンホーンファンとして。
そう、バンホーンのね、あの広告動員やりたいと思います。バンホーン広めたいと思って。
来てくれるかもしれないですからね。
異常に日本のフォロワー増えたと思って。
意識してくれればもしかしたら
日本の JK にも視野
見てやろうかな。
スクールやってくれるかもしれない。
そういった時には僕が投稿すればいいわけじゃないですか。
私ですよ、広めたの
は私のおかげなんでっつって、なので皆さんにちょっとね、組織票になっていただきたい。いや、もうだってバンホーンがツイッターアカウントを作った時に おそらく日本人で一番最初にフォローしましたから。
逆にどこで情報を得たんですか、そんなもん。
あ、僕あの定期的にバンホーンでツイッター検索かけてたんですよ。
すごすぎる。すごすぎるな。
で今まで同姓同名というかキース・バンホーンっていうアカウントで、
はい、
全くそのバンホーンじゃない、
うん、
なんか
オフィシャルじゃない
やつが、はい、ファンアカでもない、ただのなんか本当にキース・バンホーンって名前のなんか
そんな
卵アイコンのアイコンの人とかはいたんですよ。でまあこれ
は
違うなっつって、まあいいやつで、とりあえずバンホーンについてつぶやいてツイートを探そうってやつなんですけど、ある日いきなりキース・バンホーンで、なんだろう、チェックマーク、
公式
アカウントじゃないんだけど、
はい、
名前がキース・バンホーンで、アイコンが本人のやつがポッと出てきたんですよ。
はい、
まあでも誰かファンなんだろうなって思ったんですけど、
はい、
よくツイート見てみると、これはまさかみたいな、どうもパーソナルなことをつぶやいてる。で、フォローして見てたら、だんだんその、自分の写真とかも上げるんだけど、これマジだと思って、
メンションとかいきなり送ったりしなかった
です
か。
メンションはちょっといきなり送らなかったんですけど、なんだっけな、誕生日以外にも何かの時に、あなたの日本で一番大きなファンですよみたいなアピールは、
はい、
ちょいちょい入れるようになりましたね。でもまだ当時、フォロワー数がもう3桁とか、全
然
その解説して間もない時に発見できたので、うわーってなったんですけど、まだ愛は届いてないです。
そのツンデレのデレの
出れ待ちです、
出れ待ちで、
はい、なので皆さんもぜひ協力を。
はい、ということで日本で一番濃いキースマンをお待ちしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。お付き合いください。ここまで聞いてる人いいのかな、いたら本当にありがとうございます。
いやいやいや、ということで今回ですね、Tonight, I want you all night.